レッスン5、高速で見る、聞く、読む。倍速 CD でスピードに革命を。本書ガルシアへの手紙の本文を目で追いながら、2倍速、4倍速、そしてもう一度2倍速を聞きましょう。2倍速です。
ガルシアへの手紙。キューバ紛争絡みにおいて、私の記憶の中にまるで火星が大接近してきた時のように最もはっきりと思い出す人物がいる。アメリカとスペインとの間でキューバをめぐって戦争が起きた時、合衆国はどうしてもすぐに反乱軍のリーダーと連絡を取らなくてはならなかった。そのリーダーの名はガルシアという。キューバの山奥の要塞にいるらしい。それがどこにあるのかは誰も知らない。郵便も電報も届かない。しかし大統領はガルシア将軍の協力を取り付けなくてはならないのだ。そしてそれは至急を要する。どうすればいいのだ。誰かが大統領にこう言った。ガルシアを見つけ出せる人間がいるとしたら、それはローワンという名の男です。ローワンは呼ばれた。そして大統領からガルシアへの手紙を受け取った。私はローワンという名の男がどのようにガルシアへの手紙を受け取り、それを防水の小袋に密封し、彼の胸に革紐で縛り付け、4日後の夜に小舟でキューバの海岸に上陸し、ジャングルの中に消えていき、敵地を歩いて横断し、ガルシアに手紙を渡し、3週間後に別の海岸に現れたかを詳しく語ろうとは思わない。ただ言いたいのは次のようなことだ。それはマッキンレー大統領がローワンにガルシアへの手紙を渡したが、その時ローワンはその手紙を黙って受け取り、ガルシアはどこにいるのですかと聞かなかったということである。この男こそブロンズで型に取り、その銅像を永遠に国中の学校に置くべきである。若い人たちに必要なのは学校における机の上の勉強ではなく、またあれこれの細かな教えでもない。ローワンのように背骨をビシッと伸ばしてやることである。自らの力で物事に取り組もうという精神を教えることである。勇気を教えてやることである。そうすれば若い人たちは信頼にそれこそ忠実に応えられる人物、すぐ行動に移せる人物、精神を集中できる人物となり、そしてガルシアに手紙を持っていく人物となれるであろう。ガルシア将軍はもうこの世にはいない。しかし他にもガルシアたるべき人はいる。たくさんの人たちの手助けを必要とする事業を成し遂げようと努力した人であれば、普通の人間がいかに愚かで無能であるかを知って、ほとんど絶望的になったことがあるに違いない。一つのことに集中してそれを行うことができない、またやろうとも思わないものがたくさんいる。全く当てにならない手助け、バカな不注意、どうしようもない無関心、いい加減な仕事の遂行が当たり前になっているのだ。おそらくそういう者たちを引っ掛けたり騙したり脅かしたりして、強制的にやらせるか、お金で釣ったりしてやらせるか、あるいは恵み深い神が奇跡を起こしてくれて光の天使をアシスタントとして送ってくださらない限り、誰も事業を成功させることはできないだろう。皆さんにちょっと試してほしいことがある。今あなたはオフィスにいる。そしてすぐ近くに6人の部下がいる。その中の1人を呼び、次のように頼んでみてほしい。コレッチョの生涯について百科事典で調べ、簡単なメモを作ってほしいと。その命じられた部下は何も言わずに、わかりましたと言い、そしてその頼まれた仕事をやるだろうか。おそらく彼はそうしないはずだ。彼はどんよりとしたやる気のない目であなたを見て、次のような質問の一つや二つをするに違いない。コレッチョとはどんな人ですか？どの百科事典を調べるのですか？百科事典はどこにあるのですか？私はそのためにここで仕事をしているんですか？ビスマルクのことですか？チャーリーにやらせたらどうですか？コレッチョは生きている人なんですか？急ぐんですか？私が百科事典を持ってきますから、ご自分で調べられたらどうでしょう？何のために知りたいんですか？あなたが部下の質問に答えて、どのようなやり方で情報を求めるか、なぜその情報が必要なのかを説明した後に、その部下は十中八九、他の社員にガルシアを見つける手伝いをさせた上で、そんなガルシアというような男はいませんとあなたに報告するであろう。私はこのことをあなたとかけてもよい。もちろん私はこの賭けに負けるかもしれない。しかし多分私は負けないはずである。さてあなたがもし賢明であれば、手伝いを頼んだ部下に、コレッチョの見出しは K ではなく C だよと説明なんかしないで、とっても優しい笑顔でもういいよと言い、そして自分でコレッチョを調べるであろう。こうした自主的行動力のない、道徳心のかけらもない、意志力の失せている、そして自ら進んで気持ちよく頼まれ事を引き受けないなどの生き方をほとんどの人がするために、いつまで経っても本当の意味での理想の福祉社会が実現できないのだ。自分たち自身のためにだってろくに行動しない人たちが、果たしてみんなのためになることをするものだろうか。厳しくあれこれ命じることのできるナンバー2はいるかもしれない。週末の夜になると首を恐れている多くの従業員たちがじっとそこにいるからである。秘書を求人広告で探しても、その応募者たちは10人のうち9人までが言葉を正しく知らないし、句読点を打つこともできない。そしてそのことが大切なことさえも分かっていない。そんな人にガルシアへの手紙を書かせられるであろうか。あの経理担当の者ですけど、と大きな工場の責任者が私に言った。彼がどうしたんだい？彼は経理マンとしては使えるのですが、町に所用で行かせるとですね、ちゃんと用を済ますときもありますが、そうでないときがあるんです。途中4軒の店によってお酒を一杯引っ掛け、メインストリートに着いたときは何の用で使いに来たのかさえ忘れてしまうことがあるんです。こんな男にガルシアへの手紙を届けるように頼めるだろうか。私たちはこの頃次のようなかなり感傷的な同情を聞く。虐げられ使い捨てにされる人たちとか、自分にふさわしい仕事を求めて歩くかわいそうな人たちという言い方である。そしてそれは大体経営者たちへの厳しい言葉を伴っている。だらしなく、そして全くの役立たずのために、少しでもまともな私的な仕事をさせてやろうと虚しい奮闘を続け、実際の年齢よりも老け込む経営者や 彼が見ていないとサボるばかりであるにもかかわらず、助けてくれるはずの人を求めてずっと辛抱強く頑張っている経営者の人たちに対しては、私は言うべき言葉もない。どの会社でもどの工場でも不要なものを削減する行為はいつも続けられている。経営者たちは仕事で利益を生むことに何の貢献もできない助けてくれるはずだった人を絶えずクビにし、代わりの人を採用し続けているのだ。たとえどんな好景気になっても、この人員の整理は続けられるであろう。まして不景気な時代ともなり、仕事が少なくなってくるとこの人員整理は一層厳しくなってくるに違いない。無能で全く役に立たない人間には職がなくなってしまい、そして二度と仕事に就けなくなってしまうのだ。これが適者生存というものである。すべての経営者は自分たちの利益を生み出すことに最も貢献する人間、すなわちガルシアに手紙を届けることのできる人たちだけを残すからである。私の知っているある男はとても優れた面を持ってはいるが、自分で会社の経営をするような能力はない。そのくせ彼は他人には全く役立たない。なぜなら彼は自分の雇い主がいつも自分を虐げ、あるいは虐げようとしていると思い込んでいるからだ。彼は他人に命令を与えることもできないし、命令を受けることもできない人間なのである。彼にガルシアへの手紙を頼んだら、きっとこう言う。自分で届けたらいいじゃないか。今夜も私の知るその男は仕事を求めて街をさまよっている。風がその擦り切れて糸さえ見えるコートを通り抜け、ヒューヒューと鳴っている。彼をよく知る人間は彼を決して雇いはしない。当たり前だ。いつも彼は周りの人々に不満の扇動をするからだ。彼にそれがいかに良くないことかを分からせることはできない。唯一それを分からせることができるとするならば、それはそこの厚い革のブーツで蹴飛ばしてやることだ。もちろん私にだってこのような人間はいろいろなハンディキャップを持っている人と同じように同情すべき点もあることは分からないではない。しかし私たちは大変な事業の経営に必死に取り組み、就業時間になろうが関係なしに働き続ける人たちにも、そして無能でだらしのない心ない恩知らずたちを率いて戦うことを強いられ、髪も白くなってしまった人たちへも、一滴でいいから哀れみの涙を流してやろうではないか、目を向けてやろうではないか。もし彼らの事業がなければ、その下で働く者たちの仕事はなくなるし、生活もままならなくなってしまうのだ。私は言い過ぎているだろうか。おそらくそうかもしれない。しかし世の中全体が変化の激しい大変な時代となってきた今、私は成功した人に同情の言葉を述べたいと思う。この成功者たちはほとんど勝ち目のない戦いに挑み、他の人々に努力を求め、そして何とか成功しつつ、にもかかわらず自分にはただ住むところと着るものを除いてほとんど大したものは残らないのだ。私は自分で弁当箱を持って行き、そして日雇いの仕事をしたこともあるし、人を雇っても来た。だから両方について語っても許してもらえると思う。貧乏は良くないことだ。ボロを着ることを褒めてはいけない。そして全ての貧しい人が高潔であるとは言えないように、全ての経営者が強欲で横暴であるとも言えない。私の心が引きつけられる人とは、上司がいようと上司がいまいと自分の仕事をきちんとする人である。そしてガルシアへの手紙を頼まれたなら、その信書を静かに受け取り、バカな質問をせず近くの下水に捨ててしまおうなどとも思わず、ガルシアへ手紙を届けることに全力を尽くす人は、決して仕事をクビになることはないし、賃金の値上げを求めてあれこれ画策することも必要でない。運命とはそんな人を求めて探し続ける一つの長い道程なのである。このガルシアに手紙を届けるような人の願いは何であろうと聞き入れられる。このような人はどこの都市でも、どこの町でも、どこの村でも求められている。このような人はどこの会社でも、どこの店でも、どこの工場でも求められている。世界中がこのような人間を必死に呼び求めているのだ。ガルシアへの手紙を届けられる人間はどこでも、本当にどこでも必要とされているのだ。